御言葉をお読みいたします。今日はコリントの信徒への手紙2、4章の7節から15節です。新共同訳聖書、新約聖書329ページです。ところで、私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためです。今日の聖書箇所は、私が神学校時代に伝道者として召されている神学生たちを対象に一度だけ説教をさせていただいたところです。しかし教会の信徒の方々に語るには少し重たい内容ではないかと思い、その後一度も説教をすることなく今日まで来ました。にもかかわらず、今回この聖書箇所をあえて選んだのは、この箇所を信仰教会の主にある兄弟姉妹たちと分かち合っておきたかったからです。それはなぜかと言いますと、今日福音宣教の働きというのは単に牧師や伝道者たちだけのものではなく、洗礼を受け神の子とされ、救いの恵みに預かっているキリスト者なら誰でも、たとえさまざまな弱さを抱えつつも福音を発信する器として世に使わされているのであって、まだ主を知らない教会の外の方々に、また未信者の家族や友人にも福音を明かししていく使命を担っているわけです。ですから今日ここで繰り返し語られる土の器が、実はご自分のことでもあるという、そういった思いで御言葉に耳を傾けていただけたらと思っています。まず4章7節の前半に、ところで私たちはこのような宝を土の器に収めていますとあります。ここで言う私たちというのは、基本的にはパウロが神の憐れみによってこの務めに召し出された自分や仲間の伝道者たちのことを限定して、またコリント教会の信徒たちに向けて語っているところです。パウロは4章の前半で自分たち伝道者としての選びについて、また自分たちの語る福音とはどのようなものかについて語ってきています。ちょうどこの7節のところに来て、その福音という大切な宝を内に収めている伝道者のことを土の器と呼んでいます。その土の器である伝道者が、その宝とは何か、福音とは何かについて語ることができるようになるためには、何を分かっていなければならないのかということをここで教えています。しかしその何をの前に、まず福音を語る伝道者がなぜ土の器でなければならないのかについて考えてみなければなりません。創世記2章7節を見ますと、 主なる神が人を創造された時、私たち人はそもそも土の塵に過ぎませんでした。しかしその土の塵に過ぎない人の鼻に主なる神が命の息を吹き入れてくださることによって、初めて人は生きるものとなりました。この時神が吹き入れてくださった命の息とはまさしく神の霊のことであり、その霊によって初めて人が人として生きるものとなったわけです。その土が形をとって人の肉体となり、一つの土の器が出来上がったわけです。パウロがここで土の器というとき、それはあくまでも肉体を持った人としての伝道者のことを指し示しています。では宝とは一体何を指しているのかというと、もここで同時に起こってくるのですが、その答えについてはこの後聖書本文を読み進んでいく中で確認していこうと思います。7節の後半で、この並外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためにと続いています。7節前半にあった福音という宝が、後半ではこの並外れて偉大な力と言い換えられています。つまり福音というのは何か目に見える物体なのではなく、むしろ力なんだとここで言われているんです。しかもその力はその宝を収めている土の器の側から出てくる力ではなく、神ご自身が持っておられる力のことです。どうしてそんな並外れて偉大な神の力がちっぽけで何の取り柄もない土の器の中に収められているのかと言いますと、そうすることによって初めてその偉大な力が神からのもの力であって土の器から出てきたものではないということがはっきりとわかるからです。言い換えると、土の器というのはただ宝を自分の中に収めてそこで働かれる神の並外れて偉大な力の威力を周りの方々に証明するために選ばれた神の道具に過ぎないということです。それでは神がその並外れて偉大な力をご自分のものとして証明する方法はどのようなものでしょうか。8節9節を先に読み、それから10節を続けて読みます。8節で、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。パウロという人は福音宣教の働きを続けていく中で、私たちが想像を絶するような多くの苦難や迫害を経験してきた人です。しかしパウロはここで自分が現実に受けた苦難や迫害を誇示することが目的ではありません。もしそうであったなら、過去の出来事をもっと具体的にここで鞭打ちの刑にあったとか、遭難したとか、いろんな目にあったとか、一つ一つここで具体的に述べたんじゃないかと思います。それは第二コリントの11章の23節から32節を見ればわかるんですが、今そこは開いてみることはいたしません。しかし彼は自分の過去の苦しかった経験、それ自体を語るよりも、自分の中には神によって並外れた偉大な力が収められているために、たとえどのような苦難に遭遇したとしても決して滅ぼされないということを伝えたいのです。ここで次にその決して滅ぼされない理由が明らかにされています。十節です。実はこの四章七節から十節というのは原文では一つの文になっています。日本語に翻訳する際に分かりやすくするためにコンマごとに切っていますけれども、実際は七節からずっとひとまとまりになった一つの文章なんです。つまり宝の持っているその並外れて偉大な力が土の器の中にどのようにして現れてくるのかということなんですね。十節に、私たちはいつもイエスの死を体にまとっているという表現があります。このイエスの死を体にまとっている というのは、直訳するとイエスの死を運んで回っているという意味なんです。この十節でパウロが使っている死という言葉は、単なる死そのもののことではなくて、具体的な出来事としての死ぬことを意味する、まあ、ギリシャ語で言うとネクローシンという言葉なんですね。このイエスの死をまとうという表現でパウロが言いたいことは、私たちの恥ずべき肉体の中には、私たちの罪のために身代わりとなって十字架上で死んでくださったイエスのたった一回限りの死の出来事が実際に起きているというんです。だから私たちはこの地上で行くところどこにでもイエスの十字架の出来事を運んで回っているというわけです。まるで自分にとって仲の良い同伴者を連れて歩き回るかのようにです。イエスの十字架の出来事が自分から離れず、いつもついて回るというのです。パウロはここでいつもと強調しています。たまにとか時々とかではないんです。言い換えると、私たちキリストに結ばれ救われた者の人生において、イエスというお方が私たち一人一人の罪のためにいつも私たちの身代わりとなって死んでくださっているという経験をしているということです。私たちがたとえどんな苦しい状況に置かれても、そのお方がこの惨めで罪に汚れた私のために死んでくださっているんです。パウロが言いたいのは、その事実をまずはしっかりと受け止めようということなんです。しかし十字架の出来事で全てが終わったのではないということは、皆さんがご承知のことです。土の器である私たちが自らの体にいつもイエスの死を運んで回っているということの意味は、イエスというお方が十字架の死で終わったのではなく、その死の後には必ず復活の新しい命が続くということを身をもって私たちが証しすることによって、決定的な神の道からの現実を証明するのが土の器の務めなんです。そしてその復活の初歩となられたイエス・キリストを信じる者の体は、同様に復活の新しい体へと日々変えられ、たとえどんな試練や迫害に遭おうとも滅びることがないということなんです。十節の後半でパウロは、イエスの命がこの体に現れるためにと言っています。なぜパウロはここでキリストの命とか主イエスの命と言わずにイエスの命と言ったのでしょうか。そのことには意味があるんですね。つまりパウロがイエスの命という時、それはあのナザレの小さな村の貧しい大工の息子としてお生まれになった人間イエス、その人間イエスの体がよみがえったのですから、どうして肉を持って生まれた私たち人間の肉体がよみがえらないことがあるでしょうか。そして神が土の器、つまり人間の肉体を持った私たちをあえて神の福音の伝道者として選ぶ必要があったのは、最終的にはこの復活の命を証しするためであったということがここでわかるのです。十一節でパウロはまた同じことを別の言い方で繰り返します。私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるため、神の力である宝がうちに秘められている土の器は、生きている間中イエスのために死にさらされています。このさらされるという言葉の元の意味は、警察や裁判所に身柄を引き渡すという意味なんですね。この引き渡しには、引き渡される者の意思はどこにも反映されません。選びというものが一方的な選びであったのと同様に、この引き渡しも神の一方的な引き渡しなんです。まさしくほふり場に引かれていく子羊みたいなもんです。そしてその死への引き渡しは、私たちが生きている間中絶えず続くんです。つまり生涯徹頭徹尾、イエスというお方のために自分のエゴに死ぬのです。 イエスが父なる神に対して絶対服従であったのと同様に、等しく神の選びの器とされた者には必ずイエスと同じ十字架への道のりを歩むことが要求されているということなんです。同じ苦難は免れないということです。しかし11節の後半に、死ぬはずの子の身にイエスの命が現れるためにと続いているように、その苦難の後には必ず復活の新しい命が約束されているわけです。そこに復活の福音の宝の輝きがあり、希望があるわけです。12節のところで、こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになりますとあります。この節でパウロが10節と11節において語られたのと同じ内容を、こうしてと言って、さらにもう一度根本的なところで言い換えています。ここで重要なことは死が働くということなんですね。土の器である私たちが歯を食いしばって何か特別なことをするんじゃないんです。たとえどのような苦難の中に置かれたとしても、器自身が自分たちの語る十字架の死と復活の命という福音の真理を信仰を持って日々の生活において生き抜いているとき、その自ら死が働き、命自らが働くというその福音の真理を確実に相手へと、そのことが伝達されていくわけです。私たちの姿を見てね。今度はその真理を伝えられた今度、コリントの教会員たちが、その生き方を自分たちも同じように始めていくということがここで言われているわけです。イエスの復活の希望を与えられた者のうちに、今や命が息づき始めているんです。ここでパウロは自分たちの宣教の実りについて語っているわけです。自分たちのやったその宣教が単に自分たちが何かをするとかじゃなくて、何か歯を食いしばって何か特別なことをみんなに見せるとか、そういうことじゃなくて、イエスの死と復活が息づいている私たちの姿を見て、私たちの周りの人たちが、そしてまた そこで御言葉を伝えられた例えばコリントの信徒たちが、自分たちにもそのことが伝わって、自分たちもそのような生き方をするようになる、そこに宣教の実りがあるということをここで言おうとしています。しかしその宣教の実りをもたらしたのはパウロたち自身の力によってではなくて、次の節で語られているんです。信仰の霊と呼ばれている聖霊なんですね。だから信仰の霊をもって自分たちは信じ、そして語る、その姿を見せることによって周りの方々がまたその信仰を伝えていく、伝わっていく、そこには聖霊が働いてくださるということがここで言いたいわけです。13節のところで、私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいますとあります。パウロはこの13節で旧約聖書の詩編116編10節を引用しているんです。今日詩編歌いましたけれども、その詩編116編10節を引用しています。ここで注目すべきなことは、パウロがその詩編の作者と同じ信仰の霊を持っているのでと言っていることです。この持っているという動詞は、7節の宝を納めているという時に用いられたのと同じ動詞です。この詩編116編の作者と同じ信仰の霊が自分たちの中にも収められているので、私たちも信じ、それだからこそ語っているというのです。かつて旧約の預言者たちに信仰を与え語らせたその同じ聖霊なる神様が、その時代からずっとずっと今も生きて、変わることなく新約の時代に生きるパウロたちの心に信仰を与え語らせているということを言っているんです。土の器に信仰を与えるのも語らせるのも 同じ聖霊なる神の御業だということをここで言ってるんです。この聖霊の働きにより土の器の中で過去と現在が結びついていくわけです。主イエスを復活、14節で主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っていますとあります。14節では主イエスを復活させた神がとあります。神の救いの歴史において遠い昔にまずは主イエスを復活させたその神がですね、今度はそのイエスにしたのと同じことを同様に土の器であるパウロたちを復活させ、さらにはコリント教会の信徒たちをも復活させてくださり、そして最後にはその両者を一緒に御前に立たせてくださるというのです。御前に立たせてくださるというのは主の再臨の時には一緒に主の審判の王座の前に立たせてくださる。主イエスキリストが再臨された時、主イエスキリストがそこで審判をする役割をするんですけれども、その時に一緒にその再臨の王座の前に自分たちが立つと言ってるわけですね。パウロは将来まだいつやってくるかわからない復活の出来事についてここで私たちはもう知っていますと言うんですね。これはもうすでに知っていますということなんです。私たちはもうすでに知ってるんですと言ってるんです。つまりこの週末に起きると言われている復活の出来事が土の器である私たちはもうすでに、なんで知ってるんですか。それは日々の生活の中で十字架と復活がなぜならいつもイエスの死を抱えて運んで回っている私たちはその復活の 死と復活がいつも私たちの中で繰り返し起きているわけで、だから日々の生活の中でその身に繰り返しそのことを十字架と復活を日々繰り返し経験しているわけで、だからこそ知らされているからこそそのこれから起きる出来事さえもまだ週末にまだ起きていない出来事、まだ週末になってまだ来ていないにもかかわらず週末になって起きる出来事を私たちはもう知っていますって言うんです。そしてそのことを知らされているからこそ私たちはこの希望の福音を語ることができる。なぜなら自分たちの中に繰り返し十字架の死と復活が日々繰り返されていますから、今度人にも十字架の死とまた特に復活の希望を人に語ることができるとそのことを言ってるんです。パウロは15節で次のように言います。すべてこれらのことはというのは今まで自分が語ってきたこと、そのすべてはあなた方のためだと言います。多くの人々が豊かに恵みを受けて感謝の念に満ちて神に栄光を期するようになるためですと言っています。到底普通の人には考えもつかないような苦難を経験しながら、そのような中にあってもキリストの福音を大胆に語り伝えてくることができたのは単に私の利益のためではない、すべてはコリントの信徒たちあなた方のためだったんだよってパウロはここで言ってるんです。あなた方が福音の主からの命を受けてたとえどんな苦難の中にあっても立ち上がることができ、その姿を見た多くの人たちがさらに豊かに恵みを受け感謝の念に満ち最後には神を褒めたたえるようになる、そのことを自分は願っているんだというわけですね。土の器の中に福音の宝が収められていることの最終目的というのは何なのかというと、この感謝に満ちた神賛美にあったということをパウロはここで言いたかったわけなんです。お祈りをいたします。父なる御神、皆を褒めたたえます。イエス・キリストの十字架と復活の福音を私たちのような脆く弱い土の器の中に大切な宝として収めてくださりありがとうございます。私たちはこの世でイエスの死を運んで回る器として召されています。それはイエスの復活の命を この世に証しするためであり、またたとえどのような厳しい状況下に置かれても、私たち自身が復活の希望に生き抜いていくためです。終末の完成の時は、聖霊を通してもうすでに私たちの中に息づいています。その喜びと感謝の中で、世にあって大胆に福音を証しし、いかなる時にも神を褒めたたえる人生を歩むことができますように、お導きをお願いいたします。この祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって、御前までお捧げいたします。アーメン。